昔話、それは私たちのふるさとで語り継がれてきたもの、私たちの心にそっと優しく語りかけてくれます。鯖江市片上地区の昔話を本日より3話お話しいたします。第1回目の本日は文殊さんの山んばです。お話しくださいますのは斉藤久子様です。
昔々、文殊さんには山んばが住んでいるという噂があった。山のふもとの村の門は恐ろしゅうて誰も近寄らんかった。ある秋祭りの日、田んぼの刈り入れも終わり、太鼓や笛の音が村中に鳴り響いた。みんなええべべきてにぎやかに歌い踊っていた。とその時、大変や大変やとただならん声がした。踊りをやめて声の方を見ると、おすぎさんが息せききってかけてきた。なんやどしたんやとみんなが聞くと、うちのごっつを見に帰ったら、こわ飯も煮しめもすべっとのなっておった。おひつも鍋も全部空っぽじゃ。それを聞いた人らは急いでうちに帰ってみた。するとみんな鍋釜ひっくり返され、白いまま粒散らばって空っぽになっておった。誰がしたんかわからんままだった。2、3日して今度は村外れの家の米蔵が誰かに荒らされて空っぽになっていた。1年分の米がのなってしもた。ひでえことが起きた。ある満月の晩のことだった。弥七丼が寝ていると、なんやら変な音が聞こえてきた。ガチャガチャぐちゃぐちゃ流しの方からだ。恐る恐る寝床を出て、そーっと障子の穴から覗くと、髪の毛ボサボサの大きなもんがうずくまって、米びつ抱え一心不乱にむしゃぶり食っておる。ちょうど月明かりに照らされ、顔が浮かび上がって見えた。その化け物の恐ろしいこと、口は耳まで裂けていて、牙がにょっきり生えていた。目は血走って火のように燃えておる。弥七丼はおとろしくて、喉がカラカラガタガタ震えが止まらん。そいつはおひつの中のまま食い尽くすと、鍋けっころばして風のように言ってもた。やまんばじゃ。今まで何でも食うてしもたんはやまんばの仕業じゃ。弥七丼は村中のみんなに触れて回った。このまま放っておくと、今に村中の食い物がなくなるぞ、子供も食われるぞ、えらいこっちゃ。村中のみんなが集まってどうしようか考えた。このままじゃと今度はわしらの命がのなってしまう。力合わせて山んばをやっつけようということになった。村の男衆は鍋をかぶって竹槍やすき、くわなどを手に、松明掲げて掛け声上げながら山の中へ入っていった。なかなか山んばがいるところへはつかんかった。だいぶ夜が更けた頃、やっと山んばがおるという大きな岩のところに着いた。いかい岩で囲まれた、ここが山んばの住みかじゃ。その岩の周りをみんなで取り囲み、山んばめ出てくされ、わしらの食いもん返せと一斉に大声を張り上げた。すると岩穴から山んばがぐわっと出てきよった。真っ赤な口を耳まで開けて燃えるような目でみんなをにらみつけた。なんか食うていたのか、口から血がたらっと垂れている。おとろしかったけれど、思いっきり食わ振り回し、わーっと向かっていった。山んばは、うおーと山が揺れるような声を上げてきた。男衆も死に物狂いで、投げられても踏んづけられても力を合わせ向かっていった。このしつこい攻めに山んばもとうとういたたまれんようになって、神振り乱し山奥へ逃げてもた。やっつけたぞー、みんな抱き合って喜んだ。そして恐る恐るその岩穴に入ってみると、獣の肉やら盗まれた食い物らと米のカマスが見つかった。 大事な食い物も戻ったし、ヤマンバも伝用になって、村のもんらはやっと安心して暮らせるようになった。今もヤマンバが住んでいたという岩穴が残っております。
鯖江市の保険代理店総合保険センターです。お客様お一人お一人に合った保険をお客様と直接お話をさせていただき、納得されて契約を進めております。鯖江市教養会館交差点角にございます。いつでもお気軽にご相談ください。